Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Screen West Media Labo Weekly Report。
TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所、スクリーンレスメディアラボ。毎週金曜日のこの時間は、ラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、城西大学現代政策学部助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今日の話題は何でしょう。
はい、今日はですね、221年ぶりのセミの音に関するニュースといいますか、話題をお伝えします。
何でしょ
うということなんですけれども、
ブリーすぎる、
ね、夏になるとセミの音ということで、もうちょっとね先になりますけれども、風物詩かなということで、このコーナーでも以前ですね、ツクツク帽子の鳴き声に関する、研究なんかをご紹介したことがあります。
はい、
で、夏期聞こえるとね、鳴き声聞こえると、ああいいななんていう気もしますが、やっぱ結構それなりに音大きいですよね。あいつらでかいなと思うんですけれども、
鳴くなちょっと音量下がりましたけどね。
あ、そうですかね。これ実はですね、アメリカではですね、今年の4月下旬から6月にかけて、アメリカ中西部や南東部ではですね、周期ゼミと言われるセミの大量発生、そして騒音が危惧されているんですね。これ周期ゼミというのは、素数ゼミとも呼ばれてるんですけれども、これ珍しい13年または17年の周期で大量に発生するセミということで、種類も非常に少なくてですね、分布も北米大陸に限られているということで、基本的にアメリカに限られている、あの辺に限られているものなんですね。しかも中の方に、真ん中ぐらいのところに限られているんですけれども、基本的にこの少ない種類でですね、他と被ることはほとんどないということなんですけれども、今年はですね、13年周期のブルード13、これ密度が高く集団で発生するっていうのと、17年周期で出るブルード19っていうですね、これ個体数最大で非常に広い地域で鳴るという、出現するということで、このブルードって、要するに集団ってことですけど、この13と19というのが同時に出現するというのが予測されているんですね。はい、少し今スタジオでちょっと絵を見て、絵というか、分布図を見ていただいてるんですけど、
非常にステート、ブルーステートみたいな、
そうですね、色がついてます。
スイングステートの、
そう、真ん中の方にちょっと実はあるんですけれども、これはですね、驚くべきことに、前回この周期ゼミが2つ一緒になったのが1803年、江戸時代ですね、日本では。そうで、アメリカではジェファーソンでした、大統領が。ということで、もう歴史の話なんですけれども、221年ぶりで、さらに専門家によると、次回の発生は2245年ということで、200年ぐらいということですよね。なので、なかなかすごいじゃないかということで、一応2015年にもですね、同じようなブルード4と23という17年周期13年周期の同時発生したらしいんですけど、その時、数がそんなになかったっていうことで、そんな大量発生ということでもなかったそうなんですね。はい、そういう意味でやっぱりこの今回のがやっぱり221年ぶりのとんでもないことになるということで、しかもですね、大量発生するということで、日本も多いですけれども、とんでもないことになるので、例えば2021年にもですね、17年周期のブルード10というのがですね、大量に発生して、アメリカで大きい話題になったんです。3年前ですね、コロナの頃だったので、なんていうか、むしろうるさくてね、なんだかこう、静かな時代があって、またこのうるさい時代がとかいう話になったっぽいんですけど、この時すごくて、高速通信を可能にする光ファイバーケーブルでもセミの観測が、活動が観測できたということがありましてですね。
どういうことかというと
、光ケーブルって、その振動とか、衝撃がですね、通信に影響を与えるっていうことがあって、実はその火山とか地震の観測に、光ファイバーケーブルの、その衝撃なんかをこう見てると、その火山とか地震の動きが観測できるっていう、そういうふうに研究する研究があるんですって。
確かにそれはあれですよね、センサーに使おうという研究もありますよね。
あ、そうですね、そういうことなんですよ。その我々インフラになってるので、光ファイバーケーブルが、で、2021年あまりの騒音にですね、なんかおかしいぞと、これなんだと思ったら、これセミの音だと というのが分かるぐらい、それぐらいさ、だから気温が下がったり雨が降ると、はい、その振動が減るということで、じゃあこれやっぱセミだっていうことが分かったそうです、うん、それぐらいそのそれ、ね、火山とか地震っていうことぐらいすごいことになっちゃうっていうことなんですけれども、これこの周期ゼミなんですけど、ニューヨークタイムズ紙によりますと、今回2種類の合計が1兆匹を超えるんだと、出てくるか数がですね、でアメリカ16種で可能と、観測可能ということで、これ2種類の周期ゼミの鳴き声合わせると、まあ100デシベルなんじゃないかというふうに、まあ別の記事で、あの専門家の100デシベルで、まあ、この方ジェットエンジンぐらいって言ってましたけど、一応あの全体で調べると100デシベルってなると地下鉄の構内ぐらいの音っていうことで、まあ、日本の、あの、あれなのかな、あれかもしれないですけど、データかもしれませんけど、まあ、ジェットエンジン120デシベルぐらいと言われてるんですが、いずれにしても、まあ、とんでもなくうるさい音が、まあ、おそらくなるんじゃないか、しかも大量に発生するので、大量に発生したらババババババッとなると、多分とんでもなく、まあ、うるさいんじゃないのかと。いうことですね、うん、で人の会話は通常人はですね45デシベル以下が静かになると、で60デシベルぐらいが、まあ、うるさいと、会話ぐらいになってうるさく感じるということで、まあ、それ以上はやっぱり、ね、メンタル変数で悪くなるとかいろんなリスクありますよっていうことはこのコーナーでもお話ししてきたと思うんですけれども、うん、ただ今回 2種類のこの周期ゼミが重なる場所っていうのはですね、イリノイ州のほんの一部で、ほんのまあそんな数キロとかぐらいなんで、うんうん、非常に重なるところは少ないらしいんですけれども、はい、あの専門家からするとそれが荒廃するんじゃないかっていうことを、ちょっとどうなるかみたいなこともあるらしいんですけれども、ただ端州であればものすごいうるさいということになるので、そのやっぱり騒音ということで、まあ、どうしてもね、あの森林の方で多いということですけど、やっぱり都市部でも非常にまあ生活にはかなり困難するだろうということも、まあ言われていてですね、なかなか厳しいということですね。で、あのこのコーナーではですね、以前はあのガの羽を利用した吸音材とか、はい、ピンポン玉を使った吸音材の研究が進んでるなんていうお話もしたんですけれども、あるいはあの防音環境を整えるみたいなことも、これはノートというあのサイトに、こう記事をねまた作っていますので、あの見ていただくと、まあ、あの音環境を整えたい方はと言って、まあ、ちょっとアメリカで聞かれている方なんかはね、ちょっとね、あの自宅にそういうのもねいいのかもというふうに思うんですが、まあ我々もそうなんですけれども、うん、ちょっとね本当に大変だなっていう気もするんですよね。
13年ゼミ17年ゼミ、
しかもですね、うん、あの日本のセミってだいたい2週間って言われてますけれども、はいはい、この周期ゼミはなんか1ヶ月ぐらい生存するということになって、結構ね長くいた長生きなのかわからないですけど、とんでもないのと、あとはそれ以外にも課題がたくさんあるということで、うん、まずはですね掃除、とんでもない量の死骸が出るので、その森林で亡くなる場合はね、死んだ場合にはそれがそのまま、ね、あの土に帰る、まあ、肥料になるということなんですけれども、都市部では清掃困難ですし、なんかその、まあ、いろんな記事読むとですね、その死骸、この周期ゼミ の目が赤いんですけれども、死骸はですね、まあ、ちょっと腐った匂いがすると、腐ったナッツのような匂いっていう表現があって、ちょっと腐ったナッツがあんまり私わからないんですけれども、なんか腐ったような匂いが随分するということで、あのやっぱり場合によってはセミを食べようと、ね、これをね粉にしてなんかアイスに入れるとかなんとかっていうことを、まあ、とにかくとんでもない量なので、その町とかでもほうきをね、その死骸だったりとか抜け殻が山ほどあるということが、これ3年前2021年の時もすごい問題になって、まあ記事なんかもいっぱいありました。一方で周期ゼミっていうのはこれあの落葉樹林とか、その要するに生態系にとってもとても大事なんだということですよね。
つまり
そう、土からあの地面から上がってくるので、それがこう空気にがいっぱいこう土に空気をね触れさせるとか、
耕してくれる、
耕してくれる、で養分にもなるし、あの非常にそういうことがあるので、なんかこう都市部では課題になる、それもそうなんだけれども、まあこの死骸とね、それかそういうセミとですね、いかにどう共存すべきかっていうことを私たちに問いかけてるんじゃないかなんていうこともね言えるんじゃないかなんていうふうにも、まあ言う人もいて、まあそうかなというふうにも来ましたね。
もう周期ゼミが話題になるタイミングなんですね。
そうなんですね、うん、そうなんです。
2010年代とか2000年代にも周期ゼミの13年周期とか話題になって、
そういうことか、
当時2ちゃんとかで大変盛り上がってましたよ、そう、バーシバーシみたいな。
なので、まあ、月末から来月にかけてもしかしたら日本でもちょっとニュース聞かれることあるかもしれませんので、なんとなく覚えておいていただけるとね、
意識しておきたい、
ね、はい、
まあ、眠れるといいですね、アメリカの皆さん
ね、ちょっとね本当にね、
うん、
塚越さんの今日の報告、インターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができますので、放送終了後に番組サイトにリンクアップします。 ご一読ください、はい、ぜひとも、はい、塚越さん
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。
荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ淳之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。